小樽尻部市の記事です。市長選です。現職以外出馬の動きなく、任期満了に伴う小樽市長選、8月2日告示、9日投開票まで1ヶ月を切ったが、参選を目指し2月に立候補を表明した現職の狭間氏以外に目立った動きは見られません。戦後の公選成果で初となる無投票の公算が日に日に大きくなっています。狭間氏は2日、自身が代表を務める政治団体主催の市政報告会で、2期8年を振り返り、第3号埠頭の改良や市地域子育て支援センター親子の集いの場整備などを実績として強調、小樽が将来にわたって活力ある町になるよう役割を果たしたいと3期目への意欲を語りました。報告会には自民党や公明党の市議、経済団体幹部らが出席しました。市長選をめぐっては5月ごろ、市内の70代男性が立候補を模索する動きを見せましたが、勝算を考慮し断念したとみられます。狭間氏は前回に続き、自民、公明、立憲民主の各支部の推薦を受ける見込みです。狭間市政について、自民党小樽支部の中村幹事長は、難しい課題に我慢強く対応している。公明党小樽支部の横尾支部長は、対抗馬が出ないのは市政運営を評価されている面もある。立憲市民連合の主の会長も、歴史や文化の振興などおおむね評価していると話します。市議会では唯一野党の立場を取り、前回は候補を擁立した共産党も今回は見送る方針を固めています。共産党小樽地区委員会の野呂田委員長は、総合的に判断した、市議補選に注力すると言います。狭間氏は19日に市長選に向けた事務所開きを行い、今月下旬にも公約を発表する予定です。後援会幹部は、相手がいてもいなくても変わらない、準備を進めると話します。一方で市民の間には無投票への懸念が広がります。会社役員の50代男性は、10万人の自治体で無風はありえない、未来の子供たちのためにも選挙は必要だと強調。自営業の50代女性は、無投票は寂しい。選挙戦を通じて政策論争をすることで、当選後の市長が仕事をする上で引き締めになると語ります。小樽の歴史や街づくりに詳しい小樽商科大の高野客員研究員は、狭間市長は市民の声をよく聞いている。ただ違う小樽のあり方を示す候補がいて、議論する場はあってもいいと指摘します。市長選と同じ日程で行われる市議補選、欠員2名は、4市が立候補を表明しており、選挙戦となる可能性が高くなっています。次です。第一管区海上保安本部は10日、海の安全教室を小諸中学校で開きました。同校の児童生徒や近隣の保育園児計28人が参加し、海で安全に遊ぶための意識を深めました。小笠原安全対策第一係長が丸×クイズを出し、大人がお酒を飲んで海に入ろうとしても止めなくてもいいという問いに、子どもたちが自信を持って×と回答。5問目まで全て全員正解しましたが、最後の海に行くときはライフジャケットを着用するという6問目では回答が分かれ、小笠原係長が正解を丸と説明しました。続いて子どもたちは実際にライフジャケットを着用し、緊急時に居場所を知らせるための笛を鳴らす体験もしました。中学1年の三上さん12歳は、チャックをしっかり締めて脱げないように正しく着用して海を泳ぎたいと話しました。当初は海開きを迎えた男子も海水浴場で行う予定でしたが、雷注意報のため会場をこの学校の体育館に変更。アザラシをモチーフにした海上保安庁のマスコットキャラクター海丸が登場すると、海が見えなくても子どもたちは笑顔を見せていました。次は夏の高校野球南北海道大会です。10日、札幌麻布球場で 3回戦が行われ、小樽ブロックを勝ち上がった北翔は苫小牧工業を5対0で下しました。北翔は1回3番長谷川三電のレフト前ヒットで先制、6回には9番山の1年生と1番堀3年生の連続ヒットで2点を追加しました。投げては先発の島田3年生が打たせて取る投球で9回を完封しました。この日、帝王オーシャンスタジアム函館で予定していた試合が雨で順延となったため、11日に予定していた4回戦のくっちゃん駒大苫小牧と小樽双葉知内の試合は12日に行われます。3回戦北翔苫小牧5対0でした。小雨の降る中、春に甲子園のマウンドを経験したエースが圧巻の投球を見せました。北翔の島田は被安打わずか4、相手に2塁を踏ませずに9回を1人で投げ切りました。よく島田が投げたに尽きる、上林監督をそううならせました。この日はカーブやチェンジアップなど変化球を多用、球の質を磨いてきたという直球との緩急で相手のタイミングを外し凡打の山を築きました。27のアウトのうち22個をフライトゴロで奪いました。初回に1点を先制したものの、中盤までは好機をものにできない展開で、守備から流れを作るという気持ちで投げていたと島田。言葉通り背番号1の高騰に奮起した打線が中盤以降に追加点を奪いました。それでも試合後に笑顔は少ないです。自分に厳しいのもエースたるゆえんです。内容はあまり良くなかった、スリーボールになったり球数も多かったり、春は叶わなかった甲子園での1勝という目標はまだまだ先にあります。今日の反省を生かして一つ一つ勝っていきたいと気を引き締めていました。次です。小樽市は小樽運河沿いの市指定歴史的建造物旧北海製缶小樽工場第三倉庫の利活用に向け、民間事業者を対象に行った市場調査の結果を公表しました。この倉庫の事業手法や資金計画を探る目的で、昨年12月からアイデアを募集。市内外の4法人から提案があり、6月30日にホームページで公表しました。法人名や事業費などは非公開としています。NPO 法人、小樽クリエイティブプラス、小樽が昨年策定した利活用計画を踏まえたテーマ型には、成果販売を取り入れたレストランやクリエイター向けスタジオ、シェアオフィスなどの提案がありました。自由な発想によるフリー型では、蜂蜜が取れる蜜源植物のバルコニーでの栽培や、市場に出回りにくい高付加価値の水筒を栽培する植物工場の運営などが挙がりました。調査結果を受け、市は建物の改修費用が課題だと把握できた。当面は施設を保有しながら北運河地区の景観保全に努めたいとしています。次はルッスからです。ルッスリゾートを運営するカモリ観光札幌は、冬にゲレンデウエスト MT マウンテンとして営業しているソリオイ山715メートルの山頂エリアで展望広場の再整備を進めています。まず羊蹄パノラマテラスに新たなフォトスポットやくつろぎエリアなどを整備し、18日からキッチンカーによるカフェ営業を開始、来年は洞爺湖方面を望む展望デッキを新設し、写真映えする絶景を手軽に楽しむスポットにする考えです。フォトスポットは羊蹄山を一枚の絵画のように切り取る、幅約5メートル、高さ約3メートルのフォトフレーム。リゾートを展望するルッスアルファベット文字のモニュメント。それにピンク色のドアを設けました。ピンク色のドアは麓にもあり、動画を編集すれば麓からテラスへ瞬間移動できたかのような映像を作ることができます。またテラスのベンチをゆったりした12脚に交換、眺望を解説する案内看板も新設しました。これまでも 夏季に羊蹄ゴンドラ往復2400円を運行し、頂上からの羊蹄山の景色や夕日を夏の観光メニューの一つとしていました。一方でルッソリゾートの夏は遊園地のイメージが根強く、遊園地以外の魅力を高めることで夏の集客力を強化したい考えです。この社の担当者は、多くの方に絶景を楽しんでもらい、ゆっくりくつろげるスペースにしていきたいと話しています。次は余市です。超赤十字奉仕団は、中央公民館に新たに導入された炊き出し用の大釜を使って、およそ60人分の具沢山味噌汁などを作る防災訓練を行いました。この間は沢町福祉センターに次ぐ2カ所目の活動拠点になりました。3日に実施し、およそ30人が参加しました。蘭子氏です。図書館の周りで古本市や飲食店の出店を楽しむイベント、蘭子氏ブキニストが花市営図書館で開かれました。地域の家族連れや若者など300人以上が訪れ、本に親しみました。次はスッツからです。スッツ署管内での少年補導活動に長年尽力したとして、黒松内町の奈良正幸さん75歳と島牧村の三好克也さん62歳がそれぞれ全国少年警察ボランティア協会と函館方面少年補導員連絡協議会から表彰されました。スッツ署で6日に行われた伝達式には奈良さんが出席。奈良さんは元黒松内郵便局員で、1990年から30年以上、館内での祭りや行事での補導などを続け、少年補導栄誉銅賞を贈られました。同じく黒松内です。ヒグマ危機クライシス。市街地にヒグマが出没した際に、自治体の判断で発砲できる緊急重量について、町は初めての屋外訓練を行いました。町営野球場で熊一頭が目撃されたとの想定で、猟友会員や役場職員らが模造の銃や無線機を手に発砲時の安全対策を確認しました。町は1月にも同じ想定で緊急重量の手順や場所を話し合う訓練を実施、8日に行った訓練では1月の取り組みを踏まえ、野球場が温泉に隣接していることから銃口が温泉に向かない発砲場所を確認しました。訓練終了後、北海道猟友会スッツ支部黒松内分会長の金子和司さんは、連携に手間取ると発砲までに時間がかかり熊が逃げてしまう、今後も訓練を重ねたいと振り返りました。次は二木町です。ヒグマ出没情報。9日午後5時50分ごろ、二木町南町旧の町道の桜古道橋を北方向へ渡る体長約2メートルの熊1頭を、橋下のフルーツ街道を通行中のドライバーが目撃しました。現場は超火葬場までおよそ200メートルです。これいいねのコーナーです。生米のシフォンケーキ。昨年9月に開店したニセコ町のカフェオリーブリーフで人気を集めているのが、超三米を使ったシフォンケーキ。米粉ではなく生米から作る珍しい製法が特徴だ。店主の酒井陽子さん59が、地元食材で体に優しいものを届けたいとの思いから開発。米は七つ星と夢ピリカを使用し、120グラムの生米を浸水後ミキサーで砕き、卵黄やメレンゲと合わせて焼き上げる。小麦粉を使ったものよりしっとりもちもちした食感を味わえますと言い、一口ごとに米の優しい甘みが広がる。味はプレーン280円のほか、ココア、抹茶、紅茶各300円の計4種類、小麦粉を使った商品も用意している。自宅を改装した店のテラスから羊蹄山を一望できるのも魅力だ。酒井さんは、今後は マフィーンやロールケーキなど生米を使ったメニューを増やしていきたいと笑顔を見せる。記者から、店内には手作り雑貨や焼き菓子も並ぶ。シマエナガのアイシングクッキーなど、思わず手に取りたくなる愛らしい品々に出会えるのも、この店を訪れる楽しみの一つだ。メモです。オリーブリーフ、ニセコ町里見 25-11、電話 090-6213-2932、水曜日から土曜日の午前10時から午後4時までです。これ、いいねのコーナーでした。これで、小樽しりべしの記事を終わります。